いよいよ今日からヘブライ人への手紙の第11章に入ります。ようやくここまで来たかなというのが正直な気持ちです。それはヘブライ人への手紙と言いますと、やっぱりこの11章がとても有名ですね。今日の箇所一節、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。3節、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、したがって見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。8節、信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのですと。その他にもこの11章はいろんな良き言葉が出てきます。また同時にですね、この11章はアダムとエバ、そしてカインとアベル、そしてノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、モーセ、ギデオンやサムソンとか、そういう者たちがずっと触れられてまいりますから、この11章だけでですね、旧約全体をこう読んでしまって、旧約聖書をこう一つ一つ、こうその箇所箇所にね、開けて、そして一つの、まさに説教集になっている、そういう本も出版されていたりします。すごいなと思うんですけれども、その意味では、このヘブライ人への手紙の一番高い、頂きへとね、私たちは今ようやく上り着いたということになるのかもしれません。特に今日の11章の1節から3節は、様々な場面や機会にですね、よく引用されますね。クリスチャンが説教だけじゃなくて、例えば自分の信仰の証をしようという時にもこの箇所はよく引用されます。あるいはご葬儀、お葬式でもね、この聖書の箇所は読まれたりすることの多い箇所なんですよね。ただそれだけにと言った方がいいのかもしれませんが、実はこの一節、特に11章の一節のはいろんな翻訳といいますか、訳解釈がなされてきている箇所なんですね。どこが問題なのかと申しますと、一節を見てください。11章の一節、信仰とは、この信仰とは、これはギリシャ語ではピスティスという言葉で、もともと。これはまさに信仰とは。これは、よろしいんですね。望んでいる事柄を。望んでいる事柄。これも望まれていると受け身気に訳することもできるぐらいですが、大体望んでいる事柄、あるいは望んでいることですよね。を確信する。この問題はこの確信するという、確信しっていう言葉が、いろいろな翻訳をなされてきた言葉なんです。最初にこのことを少しご一緒に考えていきたいなと思うんですね。確信するっていう言葉を新約聖書ギリシャ語で普通確信するって訳すのは、ギリシャ語の言葉はパレーシアという言葉です。パレーシア、これは例えばですね、同じこのヘブライ人への手紙の10章の35節、その上の段ですね、11章の上の10章の30、真ん中ぐらいなんですが、35節。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。この確信っていう言葉がパレーシアっていう言葉なんで、使われていますね。でもこの11章の1節の事柄を確信するの、この確信はこのパレーシアが使われていません。もう一つ、聖書で確信するとよく訳される、使われる言葉が、ペイソーという動詞がございます。これは有名なローマの信徒の手紙第8章の38節ですね。私は確信しています。死も命も天使も支配する者も、その他どんな被造物も神の愛から私たちを引き離すことはできない。という、ローマ書の有名な言葉、8章の最後のところの言葉がありますね。確信するっていうのが、ペイソーという言葉です。また実はこのヘブライ人の手紙でもやっぱりこのペイソーは使われておりまして、ちょっと開けてみましょうか。ヘブライ人の手紙第6章の9節です。6章の9節、407ページですね。6章9節読みます。しかし愛する人たち、こんな風に話してはいても、私たちはあなた方について、もっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。 これがペイソという言葉が使われています。しかしですね、11章の今日の箇所一節の信仰は望んでいる事柄を確信し、この確信はペイソーではないんですね。じゃあ一体何なのか。ここで確信すると訳されている言葉はもともとのギリシャ語で申しますとヒュポスタシスという言葉です。ヒュポスタシスという言葉はもともとの成り立ちから申しますとヒュポってのは何々の下に、まあ、英語で言えばアンダーですね。それにヒステミーという言葉の名詞形がヒステミーっていうのは、置くとかしっかり据える、だから下の方にすっかり据えるっていう言葉ですから、普通はこの ヒポスタシスっていうのは物事のこの土台とかですね基礎のことをヒポスタシスと言います。あるいはそこからですねさらにそういう表面的な装飾とかそういう表向きの飾りとかですねそういうものを取り除いて元々にあるものっていう意味でそのものの何て言うかな本質とか実体の飾りなんかも取り外しても元々にあるそのヒポスタシス本来のものという意味で実体とかとそういうふうに訳されるんですね。例えばこのヒポスタシスという言葉は、その他にヘブライ人への手紙であと2箇所出てくるんですが、最初の登場がヘブライ人への手紙のですね1章の3節です。これもちょっと開けていただきましょうか。401ページなんです。ヘブライ人への手紙第1章の3節読みます。巫女は神の栄光の繁栄であって神の本質の完全な現れであって、この本質とここでは訳されている言葉が同じくヒュポスタシスなんです。そうであるならば今日の箇所もですね本質って訳していいところなんですね。まあ、この本質ヒポスタシスは英語では何と訳するかというとリアリティとかねあるいはネイチャーというふうにも訳される、そういう言葉なんですね。まあ、だから本質というふうにもちゃんとその意味はあるんだってこともこのヘブライ人の手紙の著者は分かっているんですね。分かっているんですが、もう一箇所同じヒポスタシスが出てくるもう一箇所は3章の14節です。404ページ、ヘブライ人の手紙3章の14節、これも読みます。私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるのがキリストの人のものなのです。この確信と訳されている言葉がヒュポスタシスなんですね。だからここで確信っていうふうに訳しちゃったから、やっぱり11章の一節の同じヒュポスタシスも望んでいる事柄を確信するっていうふうに訳したと、まあ、考えられるんですが、まあ、これもですね実は3章の14節の最初の確信を最後まで持ち続ける、最初のつまり確信っていうのは何かっていうと洗礼を受けるときにその洗礼を受けた時の熱い思いとか、あるいは洗礼を受けるときにこうあらかじめ受洗の学びをいたしますよね。信仰告白とか主の祈りとか、そういうそれの信これもそのなんていうかなその土台なんですよ。その人の信仰洗礼を受けた時の思いとか学んだことって基礎ですよね。それを最後までしっかりと持ち続けるならばキリストにつながるものとなんだ。その土台なんかはですねもうこうなんかこうもう卒業しちゃったとかね捨てちゃったりなんかそうしないで、ちゃんとやっぱり基礎としてねその上にこう自分の信仰を積み上げていけばキリストにつながるものになるんだよって言ってるのがこの14節なんですね。ですから確信、もちろん確信と訳しても間違いではないんですけれども、例えばですね鎌倉行きの下教会を牧会された、まあ、今引退なさっておられます加藤恒明先生という方が牧師がこのヘブライ人への手紙の説教をこう一冊の本で書いてらっしゃる、まとめてらっしゃるんですが、その本によりますと読んでたらですねこの11章の一節の信仰とは望んでいる事柄を確信し、ここを確信ヒポスタシスを確信と 初めて訳したのは実は宗教改革者のマルチン・ルターなんだっていうふうに書いてあったんですね。彼、それまではそのカトリックは全部ラテン語の聖書で、また式文も全部ラテン語でやってたわけですよね。それに対して宗教改革をしていこうというときに、自分たちの言葉、自国の言葉でやっぱり聖書を読まなければいけないというので、ラテン語からそのドイツ語に、旧約のドイツ語に訳したんです。聖書を翻訳した。その時に信仰とは望んでいる事柄を確信するっていうふうにドイツ語で訳したんだそうですね。それからですね、プロテスタント業界では特にですね、ここを確信する、つまりルターの翻訳を尊重して確信するというふうに訳してきたんだ、そういう歴史があるんだって言うんですね。はい、そうなんだっていうことを改めてですね、私も思ったんですけども、ただしですね、そうおっしゃっておられる加藤先生も、しかしこのルターの翻訳に対して、またそれを影響を受けているこの新共同訳の革新という翻訳に対しては少々不満があるというふうにその説教集で書かれておられます。なぜかというと、単に革新する、信仰は単にこう自分が確信することだっていうふうになっちゃうと、なんかこう、そう信じた、自分がそう信じたらそれが信仰だっていうふうにね、そういうふうにこう取られてしまう。でも本来はそうじゃないんじゃないかっていうことを言っておられますよね。確かにやっぱりそうなんで、ここでなぜヒポスタシスっていうのが使われているのか、先ほど紹介したような、本当に革新っていうふうに言いたいんだったら、パレルーシアやペイソーを使えばよかったわけなんですね。それなのにやっぱりヒポスタシスを使っているっていうことは、やっぱりそこにはですね、おそらくそのヘブライ人の手紙の著者が言いたかったことは、信仰とは望んでいる事柄、あるいは望んでいることの基礎っていうかな、その土台となるんだっていうことを言いたかった。本質なんだっていうことを言いたかったんだと思う。そう考えるんですね。ただ自分が信じるっていうことじゃなくて、望んでいる事柄の土台、基礎、本質だ。あ、もうちょっとわかりやすく言うならば、信仰を持つっていうことは、望んでいること、難しい、わかりやすく言うならば、私たちはこう未来に関して、ああしたい、こうしたい、望んでいることですよ。望みがあるわけですよね。そのようにこう未来に対して希望をしたり、将来のことについて、ああ、こうでありたいなっていうふうに希望する、良きことを、希望するっていうことの、そのものの土台、基礎。それ、まさにその本質、信仰ってそういうことなんだと。まさに土台なんだ。いや、もうちょっと言うならばですね、言い換えるならば、信仰がなかったならば、信仰を持っていなかったならば、そういう将来に対して希望を持つとか、自分の将来に対して、あ、こうありたいなとかね、こういうふうに生きたいっていうことを確信を持つような、それこそ、その土台は、そういうふうに希望すること自体が持てないんだ。持つことができないんだっていうことなんですね。信仰っていうのは、その将来に、自分の将来に対して希望を持つことなんだ。あるいは、信仰を持っているからこそ、自分のこれからの歩みとか将来に対して希望を持てるっていうことなんですね。その望んでいる事柄の基礎であり、望んでいる事柄の本質、土台となる、こうありたい、こうしたいっていう希望を持つことができるのは信仰があるからなんだっていうことが、ここで、この著者が、このヘブライ人の手紙の著者で私たちに伝えたいことなんじゃないか。それは、逆に申しますと、例えば、神様なんていないんだっていうね、無神論者の方ですね、神様なんていないんだ、そういう人たちにとっては、これから起こってくる、いや、今すべて起こってくるは何かって、全部偶然ですね。 起こっている、これは偶然に起こっていることに過ぎないんだ。で、結局はそれは過ぎていくんだ。ちょうど幾川の流れは絶えずして、しかも元の水にはあらず、よどみに浮かぶ歌方、泡ですね。泡もかつ消え、かつ結びて、一方ではこうパランってなったり、一方ではまた泡になったりして、とどまることがなくこう流れていくんだよと。世の中にある人と住みかとまた格のごとしですよね。人間もそうだ。生きているその町、生活もまたそう流れていくだけだって。これは鴨の長明の有名な北条記の冒頭の言葉です。結局そうだって言うんですね。結局偶然、ただ過ぎ行く。それでじゃあ未来、将来に対して本当にこうしっかりとした希望とか、望むっていうことが持てるのかっていう問題なんですよ。信仰を持つ、つまり神様が私たちを導いてくださっているんだ。神様が私たちに対するいろんなご計画を持って行ってくださって、私たちのこれからを支え、守り、導こうとしてくださっているっていうことを信じる。信仰を持つことによって初めて希望も、将来に対する希望を持てる。望んでいる事柄の基礎、土台、確信、まさに確信、まさにその本質なんだっていうんです。それがあってこそ私たちは、そのいろんなことを望んだり、希望したり、こうありたいって、そう希望を持てる、将来に対して希望を持てるは信仰があるからなんだっていうんですよ。で、次の行ですね。見えない事実を確認することだって。この見えない事実を確認するっていうこの言葉もギリシャ語でエレンコスという言葉ですね。これはいろいろ吟味して確かめるっていう意味の言葉です。エレンコス。そしてこれは何を言ってるかというと、望んでいる事柄を希望しますよね。そしてこうありたい、こうしたいって。そして見えない事実を確認することだ。まさにそれから生きていっていくことで、あ、やっぱり神様がいてくださるんだなって、神様の導きがあったんだっていうことを、やっぱりそうだったってとこう吟味しながら確かめていくこと、それが信仰の歩みだって言ってるわけですよね。信仰を持つっていうことは、未来に対する希望や将来に対する、ある意味で全てのことを良しにしてくださるっていう、その神の導きを信じて前向きに希望を持って生きていくことのその基礎になるだろうっていうんですね。そして実際に生きていくことによって、見えない事実、神様がそこにいてくださる、神の導きがあるっていうことを確認していくことだって言うんです。あ、これでいいんだと。やっぱりそうだったっていうふうにね。そういう、それが信仰の生活、信仰の歩みではないかって言うんです。どうでしょうか。ちょっとそんなにね、難しいことをここでは言われているわけじゃないように思うんですよね。そういうふうに認識することなんですね。神がおられるっていうこと、目に見えないけれども、それをこうちゃんと、そこにこう希望、まあそうですよね、将来わかんないわけでしょ。でもこれはしっかりあるって。そして見えない事実をこう人生の中で確認していくって、これは信仰だって、まさにそうじゃないか。だから三節です。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるんだ。見えるもの、目に見えているものは目に見えないものからできているんだということが分かってくる。これは信仰の目ですよね。こういう目を持っていくっていうことが、あるいはこういう信仰の目を持って世の中やこれからの今の状態をこう見ていけるようになることが、それこそ信仰の目だって言うんですよね。それはやっぱりこう確認をして生きていくことなんだって言うんですね。だからこれは私たちにとっては実は当たり前のことをここで言われているんじゃないでしょうか。ただ大事なことはですね、先ほども申しましたけれども、一節のですね、二行目だと思います。一行目はね、信仰があるから希望を持って生きていけるんだよって、それが信仰なんだよって、その基礎になるんだって。だけど見えない事実を確認していくこと、二行目が これは吟味して、やっぱりそうだ。これとてもね、大事なんだと思います。二つのことが言われていると思います。この最初だけだとどうなるかというとですね、もし最初の見えないものを見ていく、ただこう、三節でもそうなんですが、見えないものを見ていくっていうだけであるならば、危ないんですね。危ないことが一つある。これも加藤先生が言ってることにも関わってくるんですけども、そう思い込んでしまう。そう思い込んだら信仰だっていうふうに取られちゃうっていう問題なんですね。例えば、イワシの頭も信心次第っていうのがありますよね。イワシの頭を信じたら、イワシの頭も神様になるんだって。目に見えない、目に見えるものなんだけど、目に見えるものの背後にあるものっていうのをね、見ていくことが信仰の目だって。これはその通りなんですね。その通りなんだけど、それをこう、二節でありますように、確認していくっていうことが抜けちゃうとどうなるかっていうと、ただ信じればいいんだってなっちゃうってことなんです。ただ信じれば、自分がそれを確信していれば、それが信仰だ。信じちゃったらいいんだって。でもそれ結局、ものが見えなくしちゃうんですよ。難しいかもしれませんが、今の統一教会問題な、いや、元統一教会が問題になってるのは、結局ですね、信じれ、ただ信じればいいっていう、それが信仰だっていうふうに、だけしちゃうってことの問題なんですよ。ただ信じればいい。もう疑わなくていい。そしてそのただ信じて信じることだけがすごかったら、それが信仰だ。あなたが信じたもの、それが信仰だって言われちゃうと、結局、それをこの盲信するわけですよね。イワシの頭も、信心次第になっちゃうわけですよ。そうすると結局、周りも自分も見えなくなりますでしょ。結局それはただ目をつぶっているだけになってしまいます。結局見てるんじゃなくて目をつぶっちゃうことだ。そしてただ信じればいい。それじゃダメだって。それじゃ信仰に本当はならないんです。ここで言われているのは、信仰っていうのは望んでいる事柄をちゃんと確信し、その希望を持ってこうね、その次です。見えない事実を確認していくんだ。ちゃんと吟味して、それ生きていく上で、見えない事実を、やっぱりちゃんと受け止めていく、確認していくこと。これは見える事柄の中にですよ。ちゃんと見なきゃいけないんですよ。見て生きていくんだって言うんです。で、見て生きていく中で、見えるものを見ながら、見えない事実を、その背後にあることをちゃんと確認していく、吟味していく。これがないと、単に迷信になってしまうっていうことなんですよね。どうでしょうか。この二行目が大事だって。この点で私は、口語訳聖書じゃなくて、昔の文語訳聖書っていうのがありましたね。古い。戦前の、あれは公約してたんです。信仰は、望むところを確信し、その後ですね、見ぬものを誠とするなりですね。いい、この最後のところがいいですよね。見ぬもの、見えるんだけど、その見ないものを誠だって、本当だなっていうふうにすること、そしていくこと、それが信仰だって。三節なんかまさにそうですよね。もう一度も、信仰によって私たちは、この世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは、目に見えているものからできたのではない。目に見えないものからできているんだっていうことが分かってくるんだ。世の中では、ビッグバンとかですね、そしてそういうこの爆発から世界ができたんだって。だけどそれに対して私たちは、この目に見えるものは、そういうふうに見えるかもしれないけれども、でもその背後には、この世界の創造には、神様の目に見えない意志、光あれ、そして、この世界に光を遠ざかせよう、そして私たちが生きるためのこの世界を作ってくださったんだ、そこで生きよう。そしてそれは、 言葉、神が言葉によって創造されたというのは、これ神の意思ですよね。思いです。それでがあって光あれっていう言葉があって光ができていった。無から有の創造があったんだよって。それは目に見えるものだけが全てではないのだっていうことをちゃんと確認するんです。見ぬものをが見ぬものを誠とするなりなんですよね。どうでしょうか。で、2節、昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められましたって言うんです。この信仰の歩みですよね。御言葉に、神の御言葉によって創造され、今日実は創世記に旧約聖書、33編を読んでいただきました。もう一度見ていただきたいんですが、まさにね、この世界は神様の創造によって作られたんだよ、御言葉によって作られたっていうことが書かれて、その後ですね、863ページ、詩篇33編、4節、主の言葉は正しく、御業はすべて真実。主は恵みの技と裁きを愛し、地は主の慈しみに満ちている。御言葉によって天は作られ、主の口の息吹によって天の万象は作られたんだと。だからこそ、八節です。全地は主を恐れ、世界に住む者は皆主におののく。主が仰せになると光あれとおっしゃるとそのようになり、主が命じられたとそのように立つんだ。主は国々の計らいを砕き、諸国の民の企てをくじかれる。主の企ては常しえに立ち、御心の計らいがそこで動いている、働いている。それが目に見えないけど、それを見ていくんだって言うんです。その御言葉に、目に見えないものによってこの世界はね、続かれているんだよって言うんです。そして十二節です。いかに幸いなことか、主を国とする国、主を神とする国、主が修行として選ばれた民は、主は天から見渡し、人の子ら一人一人ご覧になり、御座を置かれたところから地に住むすべての人に目を留められる。人の心をすべて作られた主は、彼らの技をことごとく見分けられるんだと。これがまさに創世記から続くですね、今日の箇所の、ヘブライ人の手紙。まさに昔の人たちはこの信仰の家に神に見とられられます。その見とられた人たちが4節からアベルがカインだ、エノク、そしてノア、アブラハムというふうにね、ずっとその神様を恐れながら、神様を信じながら、前を信仰を持って生きた人たち、神様に認められて、この認められるというのは神様に褒められるとも、ね、評価されるという意味の言葉なんですよね。神様にちゃんと報われて、報いが与えられて評価されてきた人たちが世界中にいるじゃないか、旧約聖書にいるじゃないかっていうふうに来て、私たちはこの後この箇所を読んでいくということになるということなんですね。どうでしょうか。かつてドイツ のルター派の牧師の長男として生まれたニーチェという哲学者は、最初は神学校に入ったんですけども、やがて信仰を否定し、そして教会を否定し、神は死んだっていうふうに申していきました。そしてキリスト者、つまりクリスチャン、私たちに向かってね、こういうふうな言葉を言っています。もしあなた方が信じているところの救い主を私に対して信ぜよと私に勧めるのであれば、あなた方自身がもっと救われた人間であることを示さなければならないと語ったそうです。語っているそうです。信仰を捨ててしまった、神なんて死んだって言っているニーチェに対して、私ももし本当はその信仰に引き戻そうとするなら、あなたたち自身、信じている者たちがね、自分たちが本当に救われた人間だっていうことを、あることをちゃんと示せって言うんです。示したら、私は信じてやってもいいぞ、みたいなね。そういう言葉をニーチェは言ってるわけなんですけれども。じゃあそれに対して、じゃあ私たちはね、じゃあそのニーチェの言葉に対して何を示すのか。なんかこんなにすごい奇跡的なことが起こってね。 立派な、あるいはその信仰を持ったことでこう人生が変わったとかですね、そういうことを示せばいいんだろうか。多くのものをね、私たちはじゃあ一人一人はでそんなに多くのものを示すことはできないだなというふうに私などは思うんですけれども、少なくとも今日の聖書の箇所から言えることは、信仰を持ってるっていうことはどういうことかっていうと、まさに神様の存在やその導きを信じるからこそ、私は将来に対して希望を持って生きてるっていうことを示すということなんじゃないかな。私はいろんな厳しい状況や辛い状況があったとしても、あるいはこれからそういう厳しい状況や辛い状況が待ち受けていたとしても、でも希望を持って生きてる。希望を持ってる。将来に対してね。そして今までもそうやって生きてきて、その度ごとに、まさに今日で言うならば、いろいろ吟味してきて、やっぱり見えないもの、神様がいるって、私は信じてきたし、これからも将来に対して希望を持って生きていることが、実は神様っていう存在を信じるからこそ、その導きを信じるからこそ、私は信仰、希望を持っているんだって。そのこと自体が、神様を信じていることの証、印なんじゃないか。私はここで思いましたことは、イエス様がですね、40日40夜荒野の誘惑を受けられますね。サタンから誘惑を受けになられた時に、その最初の問いかけが、誘惑が、これらの石が空腹になられてね、これらの石がパンになるように命じたらどうだ、まさにこう印を求めて、パンにしてごらん、そしたら信じたるぞっていうね、そういうふうに言うことに対して、イエス様は、人はパンだけで生きるものではない、有名な言葉ですね、人はパンだけで生きるものではない、これだけはとても有名なんですが、実はもし大事なのはその次なんで、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、まさに神様の約束ですよね。神様の約束の言葉、それで私たちは生きていけるんだって言うんです。たとえ飲食中パンが足りていても、希望を持たない、将来に対して絶望してたら人間は生きていけないんだって言うんです。人はパンだけで生きるものではない。パンももちろん大事かもしれない、でも神の国か口から出る一つ一つの言葉によって本当は生きていくんだ。希望を持って将来を本当に信じながら生きることができるって言うんですよ。私たちもまた、御言葉に支えられて、神様の御言葉に支えられて、この御言葉が世界を作ったんだ。また今も導いている神の意思がここにあるんだ。その御言葉を信じ、だから将来に対して希望を持って、一つ一つ確認しながら、吟味しながら、ここにも、主の導きがある。ここにも、主の御言葉があると。だからこそ希望を持って生きていけるんだ。生きようと言ってくださっているその言葉に支えられて、自分は生きているんだ。そのことが信仰の何よりの、私は大事な証、印ではないか。そう思います。お祈りをします。天の父なる御神様、今日もまた、ヘブライ人への手紙第11章、有名な言葉からともどもに学びました。私たちが希望を持って生きているということ自体が、私どもの信仰を証しているんだと。そして一つ一つ、それを自分でしっかりと歩みながら、確認しながら生きていく生涯を、あなたに向かって生きていくことができますように導いてください。見えるものの背後に見えないものがいるのだということを、その信仰の目を持って一つ一つ歩んでいけますように。皆によって祈ります。アーメン。